説教一人の目、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。アドベントも4週目に入りまして、いよいよろうそくが全部灯りました。もう来週はですね、クリスマスですね。ちょっとカレンダーの都合で、本当にぴったり25日が来週クリスマスということで、あ、こういうこともあるんだなと思いました。で、今年は日ごとの家庭、あの聖書日課を使って聖書の箇所を選んでます。まあ、なので、結果的にですね、預言書ですよね、旧約聖書の預言書がずっと続いてきています。で、今日も、その流れの中でイザヤ書ですね、今までいろんな預言書を見てきましたけれども、今日はイザヤ書のところから、この救い主イエス様がどういう方なのか、クリスマスに私たちが迎えた、そして今共にいてくださるイエス様はどういう方なのかということ、このことを一緒に受け取っていきたいと、そういうふうに思います。ということで、じゃあ早速一緒に今日の御言葉を受け取っていきましょう。最初はですね、1節から3節の1行目のところまでを一緒に読んでみたいと思います。1節から読んで3節の最初の行ですね、1行目まで一緒に読んでいきましょう。イザヤ書の11章の1から3のところです。じゃあいきます。せーの。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。はい、こういうふうに書いてあります。まず今日最初に心に留めたいことは、イエス様は主の霊に満たされた方だということです。もう一度言いますけれども、イエス様は主の霊に満たされた方だということ、このことを最初に覚えたいと思います。というかですね、この主の霊に満たされたと言いますけれども、もっと言えば、このクリスマスで何回も確認していることですが、主の霊そのものというか、主ご自身というか、これがイエス様だということですよね。もう何度も話してますので簡単にしますけれども、マリアさんのところに、今日ね、ちょうどヨセフ側の、アナザーサイドの話が出てきましたけれども、マリアさんのところに天使が来て、あなたは聖霊を受けて、そしてお腹の赤ちゃん身ごもるんだって、そういうわけですよね。だから神様の霊がマリアさんのお腹のうちに肉体を持って、そして赤ちゃんとして生まれてきた、もう奇跡の話ですよ。まさに神が人となられた方、これがイエス様だということですね。これ一番大事なところです。でもその一方で、今日はわざわざその主の霊に満たされた方だっていうわけですよね。なんかちょっと違和感を感じるかもしれないです。本人なのにその霊に満たされるってどういうことなのかなって、そんなね、不思議な感じがするかもしれないですね。この意図は、いろんな意味があると思いますけれども、やっぱり大きいことは、イエス様が本当に完全に人間になってくださったってことなんですよね。だから同じ人間である私たちがどうあるべきなのか、どうするべきなのか、そのことを身をもって見せてくださっているって、そういうことだと思います。つまりあなた方も聖霊に満たされなさい、あなた方も私がそうしているように主の霊に満たされなさいって、そのことを私たちに自分の姿を持って見せてくださっている、そういうことなんじゃないかなと思います。そして今もイエス様の霊は、聖霊は私たちと共にいる、そして私たちが求めるならば私たちの中に満ち満ちてくださるんだ、このことを今日最初に覚えたいと思います。今日ね、ちょうど子どもたちのメッセージのところが、インマヌエルだって、そういうメッセージでしたね。インマヌエルって一体何だろうか、それは神が私たちと共におられる、そういう意味だ、そう言ってますね。イエス様はその姿ですよ。全く私たちと同じようになられた神様だから、もう段違いです。作ったもの、作った方、もうこの大きな大きなね、超えられない大きな差があるんだけど、作った側の神様が私たちと全く同じになってきてくださった、このことがイエス様ですよね。私たちと共にいてくださるんだ、このことがイエス様ですよね。私たちの信仰ですよね。 そして今も私たちのうちにおられる。私たちが求めるならば、私たちのうちに身の丈に至るまで満ち満ちてくださる。これが御言葉の約束ですね。ですから私たちはこのクリスマスの時に改めて、あ、主の霊に満たされたイエス様、私たちも満たされよう、そう祈って求めていきたいと思います。主は私たちと共にいてくださる。どうぞイエス様、私のうちに満ち満ちてください。私はあなたを迎えます、そう祈って求めるものになっていきたいと思いますね。このことを第一のこととして受け取っていきましょう。さあ、じゃあ2つ目のポイントいきましょう。今度は続くところです。3節の2行目のところから始まって5節まで一緒に読んでいきたいと思います。目に見えるところによってからですね。3節の2行目から5節いっぱいまで読んでいきましょう。いきます、せーの。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。はい、このように書いてありました。二つ目、イエス様に、ついてというか、まあ、イエス様のことを知りたいことは、イエス様はちゃんと分かっているということです。イエス様はちゃんと分かってくださっている、そういう方だということですね。そしてイエス様は公正な方だということ。イエス様は私たちのことをちゃんと分かっていて、そして公正な方だということ、このことを二つ目に心に留めたいと思います。で、特にですね、最初注目したいのは今読んだ最初のところです。3節の2行目3行目ですね。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。どうですか皆さん、これを違和感なく読めましたか？違和感がなかったらちょっと目が覚めてないかもしれないので、もう一回違和感を探してほしいと思うんですね。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはないって、おかしいと思いませんか？私はですね、ミステリーものが大好きなんです。テレビドラマとかでも大体そういうやつがね、好きで、ほとんどそういうのばっかり見ます。小説とかも大好きで、謎解きのやつとかですね、そういうの大好きなんですよね。で、そういう、あとは警察ものとかね、出てくると、ここで言ってることおかしいっていうの気づくんです。わかります？目に見えるところによって裁きを行わなかったらダメなんですよ。それはね、冤罪になっちゃうんです。ちゃんと証拠がないとね、犯人はお前だって言えないんですよね。ちゃんとした物証がないと犯人はお前だって、これはね、言えないんですよ。もしね、物証はないんだけど、なんとなくお前だって言ったら、これはね、ダメですよね。冤罪になってしまうわけですよね。だから、ちゃんと確たるね、その目に見える証拠がないといけない。あるいは、証言が必要ですよね。でも、ここ書いてあるのは何ですか？耳にするところによって弁護することはないって。これはまた大変ですよ、あなた。ね、何の証言もないって。でも、その小説とかだったらね、ちゃんとね、見て目撃者の証言が必要になるわけですよね。あるいはそのなかなか証言してくれない人をね、なんかこう人情のあふれる何かこう説得をして、そして証言してもらって、これがもう常套手段じゃないですか。だから、その目に見える証拠とか証言がなかったらダメなんですよ、裁判でね、勝手にその裁きを行っちゃう。でも私たちはこの意図が分かるわけですよね。逆にだからこそ分かるわけですよ。小説はね、ちゃんとね、もう分かってるから答えあるわけです。で、テレビ見てるこっちもね、分かるわけですよ。あいつが犯人だぞって、まあ、最初が分かってなかったとしても、多分あの人が俳優やってるから、あの人が犯人だって分かるわけです。大体そういうふうになってる。だけどそうじゃない、現実はそううまくいかないわけですよね。人間には限界があるって。だから結果ね、最終的に分かんないことがあるわけですよ。だから あいつは悪いんだろうなって思っても、目に見えるところ、耳にするところがなかったら、それは裁きようがないって、小説のようにはうまくいかないって、ドラマのようにはいかないって。だけど今日私たちに語られている希望のメッセージは、イエス様は知ってるよっていうことです。人がたとえ分からなかったとしても、イエス様は分かっておられるということなんですよね。それは 私たちの心の内まで分かっているということですね。このことを覚えたいと思うんです。目に見えない音に聞こえない人の心の中まで知っていてくださるイエス様はちゃんと分かっている、このことを巨大人に心に留めたいと思います。私たちはこの地上でね、悪人がうまくいっているように見えることがあるかもしれない。どうしてあいつ絶対悪いのに、あいつおかしいのに、でも裁かれないっておかしいなって思う。でも今日の約束は何ですか？イエス様ちゃんとしますって、イエス様ちゃんと分かっていますということですね。まあタイミングはね、神様のことです。でも最終的には全部ちゃんとなるってイエス様約束しておられるわけですよね。また弱い立場の人が、貧しい立場の人が不当に苦しめられている、でも必ずその人たちは報いられるよって、そう言ってるんですよ。なぜならイエス様は分かってるから。人に見えてなかったとしてもちゃんとそれをイエス様は分かってくださってるから、だからちゃんと最後ちゃんとしてくれるよって、本当にちゃんとしてくれるよって、その約束ですよね。分かってくれているってどんなに大きな励ましでしょうか。どんな大きな喜びでしょうか。もうたとえね、全員周りがね分かってくれなかったとしても、イエス様は分かっているって、このことを今日私たちはちゃんと御言葉から受け取りたいと思います。ちゃんとしてくれるよって、このことを私たちは安心できますね。ちゃんと受け取っていきたいと思います。また同時にですね、これ今私たちの方がね、虐げられている側の視点で話してますけれども、でもやっぱり棚にあげちゃいけないですね、これね。ひょっとしたらね、これ私たちの方にも言えることかもしれない。ちゃんと分かってるぞっていうことかもしれないですよね。だからそのことも含めてね、ちゃんと私たちは、このことを覚えたいと思います。目に見えるところ、耳にするところだけじゃなく、全部ちゃんと分かっているイエス様が私たちを見ておられ、また私たちの周りも見ておられ、ちゃんとしてくださるって、まあ、自分のこととして考えたらね、これはまた同時に、おやべえなって思うかもしれないですよね。でも同時にそのイエス様が人となって来てくださったんだって、だから私たちは許されて愛されているんだって、このことも覚えたいと思います。本当に恵みですよね。このイエス様は私たちは迎えていきたいと思います。さあ、じゃあ今度3つ目のポイントに行きましょう。今度は6節から9節を読んでみたいと思います。ちょっと長いですけれども、6節から9節まで一気に読んでいきましょうですかね。いきます、せーの。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。はい、このように書いてあります。今日第3に心に留めたいことは、イエス様は神の国に私たちを招いておられるということです。イエス様は神の国に私たちを招くために来られたんだということ、神の国に私たちを招くために来られた方なんだということ、このことを今日第3に覚えたいと思います。ここには神の国の姿が書いてありますね。狼は子羊と共に宿り、普通はねないんです、食べられちゃう。ヒョウは子ヤギと共に伏す、これもないんです、食べられちゃう、ね、子牛は若獅子と共に育ち、今度順番逆転しましたけどやっぱ食べられちゃう。小さい子供がそれらを導く、絶対にこの子供にやらせちゃいけない、本当はね。牛も熊も共に草をはみ、もう大喧嘩ですねこれはね。そして、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、ダメダメダメ。幼子はマムシの巣に手を入れ、これもダメダメダメ。普通は全部ダメです、普通はね怒らない、全部ね愛入れないものです。一緒にしといたら危険、大変なね危ないものです。でも私の聖なる山においては 何者も害を加えず滅ぼすこともない。神の国において、神様のその統治されるところにおいて、何者も害を加えず滅ぼすことはないのだ。そこは平和の場所なんですね。みんなが満たされ、争うことなく、その内側も満たされていく、それが平和の場所、神の国の姿なんだということです。そしてこの神の国にイエス様は私たちを招いておられる、招くために来られた方なんだ、このことを今日第三に覚えたいと思います。実際イエス様はその働きの最初でこういうふうに言ってます。これ開けなくて結構です。マルコの1章の15節でこういうふうに言うんですね。あ、ちなみにマルコはですね、いわゆるクリスマスの箇所じゃないんですよね。その子供の生まれる時の話出てこない福音書ですけれども、その大人のところからスタートして、イエス様最初に一番最初に何て言ったかってこう書いてあるんですね。時は満ち、神の国は近づいたって、悔い改めて福音を信じなさいって、そう言ってるんです。時は満ち、神の国は近づいた、さあ悔い改めて福音を信じなさいって、そうイエス様は言って始まるんです。イエス様のその告げたことは、神の国が来るって、神の国が来た、近づいた、私がそれだ、そのスタート地点だ、そう言ってるんですよね。神の国ってのは一体何でしょうか。天国のことでしょうか。もちろん天国は神の国です。なぜなら天国は完全に神様が統治しておられる神様の王国だからです。もうそこは欠けることがない完全なね、神様の御国です。でもそこにしかなくて、私たちははるかに仰ぎ望んでこの地上では全く関係がないのかっていうと、そうではないんですよね。イエス様は神の国はいつどうやって来るんですかって聞かれて、なんて答えたかっていうと、それは見える形で来るんじゃないって、あそこにある、ここにあるっていうものじゃない、実に神の国はあなた方のうちにあるんだって、あなた方の中にあるんだって、そう言ってますよね。イエス様を私たちが迎えた時から、イエス様を私たちが王としてお迎えしたその時から、あなたのそのただ中に神の国は始まってるんです。そのことを私たちが信じるんです。神の国があなたのうちに始まっている、そのことをもう一度覚えたいと思います。今日の今読んだところの9節の最後のところで、第一は主を知る知識で満たされるって書いてあります。この神の国っていうのはですね、その平和はどうやって起こるかっていうと、主を知ることで、主との関係が始まることで、神様とのイエス様との関係が深まっていくことで始まり、広がって満ち満ちていくものなんだって、そのことを語っているんですね。イエス様との関係が神の国なんだって、イエス様との交わりが私たちのうちにあることが神の国なんだって、そう言ってるんです。聖書の中で平和ってどういう言葉でしょうか。それはシャロームっていう言葉なんですよね。ヘブライ語でシャロームです。これ挨拶の言葉にも使われますけれども、そのシャロームっていう平和は世が与える平和とは違うってイエス様は言っています。世が与える平和は不完全です。なかなか完全なものにならない。外側も内側も完全な平和って私たちにはなかなか訪れないんですよね。外側が平和じゃないかもしれない、国々が争っている、人々が争っている、私も誰かと争っているかもしれない、なかなかこれ平和じゃないんですよね。で、たとえそっち側が今ちょっと収まったって思っても、今度内側が平和じゃないかもしれない、心の中がざわめき、波立つ、どうしたら平和が訪れるんだろうかって、なかなかうまくいかないって、どっちも完全に平和なかなか訪れないんですよ、この地上で。それはできないんですよね。でもイエス様からは始まるって、そう言ってるんです。イエス様と私たちの関係からはそれが始まるって言うんですね。なぜなら神の国があなた方のうちに芽生えるから。そしてそれはイエス様との関係が深まるほどに広がって膨らんでいくから、パン種がどんなにちっちゃかったとしてもパンを膨らますように、からし種が見たことないかもしれないけど本当にもう点みたいなやつです、 それが地にまかれれば人の身の丈のようになるように必ず膨らんでいく、広がっていく。それはあなたのうちにイエス様をイエス様を迎えていく中でできていくんだって、そう言ってるんですよね。イエス様は私たちをそこに招いてくださっています。同時に私たちは迎えていきます。不思議ですね。両方ともインバイトしてるんですよね。両方ともお迎えして招待してね、行くんですけれども、そうやってお互いに迎え合って、そして関係性が始まっていくときに、あなたの内にも外にも平和が始まっていくんだって。私たちは平和って言ったらね、一生懸命いろんなことをしようって思う。確かにそれは合ってるんです。でもその始まりはどこにあるんですか。イエス様とあなたの関係にあります。イエス様を迎えるときに、イエス様に迎えられていくときに、平和が初めて生まれ始めます。そのことをぜひもう一度覚えたいと思います。私たちはイエス様と共に歩み出しましょう。このことを3つ目に心に留めたいと思います。さあ最後4つ目いきましょう。今日はですね、ちょうどろうそくの数と同じ4つのメッセージになりました。狙ってたわけじゃなくて結果的にそうなりました。じゃあ10節を一緒に読みたいと思います。10節を読んでみましょう。いきます、せーの。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。はい、エッサイの根っていうのはイエス様のことですね。イエス様はってことです。その日が来ればイエス様はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く、そう言っています。まあもちろん最終的には再びイエス様が来られる時ですね、その時にはそれは完全に起こります。まあ、でもすでにイエス様は来て、一度ね来ておられますから、私たちはその方をすべての民の旗印なんだって、そう受け取ることができます。さあここでポイントとして受け止めたいことは、すべての民の求めて集うって言ってることです。すべての民が求めて集うって、そう言ってるんです。特にちょっと心に留めたいことは何かというと、私たちはすべての民が求めて集うものなんだっていうことを、私たちがまず確信するかどうかということですね。このことを思い巡らしたいと思うんですね。このことをあなたは信じますか。信じましょうって、そう言ってるんです。すべての人が求めているイエス様なんだって、このことを私たちは本当に御言葉から語られて信じなければなりません。すべての人というのは本当に余さずすべての人です。すべての人にイエス様が必要なんです。このことを聖書は語っています。ぜひこのことを覚えたいと思うんですね。先々週だったと思いますけど、サマリアの女性の、ね、お話をしました。サマリア人の女の人とイエス様とのやり取りのこと、ちょっと今年は結構このことに私ハマってますけれども、何度も何度もお話していると思います。サマリアの女性とイエス様会って、そしてやり取りをする中で、彼女の中の本当の上渇き、隠していたけれども、いろんな、本人すら気づいていなかったけど、いろんな求めがこうあらわになっていくんですよね。そのやり取りは一見か旗から見ていると、読んでる側からするとちぐはぐで全然噛み合ってないように見える。でもそのイエス様とのやり取りの中で全て明らかになっていくんですよね。最初はイエス様の水を飲ませてくださいって、その何気ないというかね、お願いする一言から始まるわけですよ。なんでそんなこと言うんですかって、ユダヤ人でしかも男性のあなたが、私水飲ませてほしいなんてびっくりしましたよって、そう言って始まるわけですよね。私のことが何者か分かってたら、あなたが水が欲しいって言ったと思いますって、そういうわけですよね。何のこっちゃらですよ。でもあなたが必要としているものがあるはずだって、そこで彼女は気づき始めるわけですよね。そして夫の話になります。夫連れてきなさいって、なんでその話するのって彼女思ったと思いますね。いませんって、そうだね、5人の夫がいた、今一緒にいる人は違うねって、なんでその話があって、そう思うわけですよ。それは彼女にとって大きな闇だったわけですよね。この昼日中に井戸まで来なきゃいけなかった、他の人に会いたくなかった、その理由がそれですよね。その後で今度は何ですかって、礼拝の場所の話します。 これユダヤ人とサマリア人が一番仲悪い元々の大きな原因ですよ。お互いにね礼拝の場所のことで揉めていたわけですよね。その民族紛争の問題まで持ち出しちゃったんです彼女は。だけどイエス様はもう場所じゃないって、信仰と霊と真理によって、私を信じる信仰と聖霊によって礼拝は成り立つようになるんだって、今来てるって、それは私だって、そういうわけですよね。全部最初水を飲ませてくださいって、水を汲みに来た時には何にも思ってもいなかった。彼女はそ知らぬ顔で来たんです。できたら会いたくないからこの時間に来てるけど、万が一町の人と顔合わせちゃったとしても普通の顔して彼女は水汲んでくでしょ。後でどれだけ裏でねこそこそこそあの人来たわよとかって言われたとしても、そんなの気にしないふりをして彼女は水汲んでくでしょ。誰にも見せない弱み、誰にも見せない恐れ、誰にも見せない傷です、闇です、必要としているものです。誰も見えない、彼女から見ることはできない。だけどイエス様と話していく中でそれはどんどん明らかになっていく。そして彼女が本当に求めていたものが分かっていくわけじゃないですか。私たちみんな多かれ少なかれそうですよ。確かにサマリアの女の人は特別です。特別大きいものを抱えていた。でもみんなそうです。私たちは自分のことを見たらそう思わないですか。みんな普通の顔をして生きて、まあ、私も普通の顔して生きてますし、皆さん普通の生活をしていると思いますけれども、でも全員が全員イエス様が必要なんですよ。どこかで必ず欠けていて、どこかで闇があって、苦しみがあって、傷があって、そして誰もが求めているけれども外では決して見せるわけにはいかない、そういうものがあるわけですよね。でもイエス様がそれを明らかにしてくださる。そしてイエス様がそれを回復してくださるんです。イエス様は誰にとって必要ですか。私にとって、あなたにとって必要で、みんなに必要なんです。本当にそうなんです。それは私たちが一番わかるじゃないですか。だって私たちがそうなんだから、そういうことですよね。だから私たちは本当にこのことをもう一度覚えないといけない。この人にはイエス様必要だなって思うかもしれないけど、この人大丈夫かもなって思うかもしれない。この人幸せそうにやってるしイエス様関係ないかもしれない。この人立派にやってるからイエス様関係ないかもしれない。全員が本当は必要としてます。飢え渇いてサマリアの女と同じです。みんなが必要としてる。でも誰がそれを掲げますか。旗は誰が持ってますか。持ってる人が掲げなければ見ることができないって、そういうことを言ってるんですよね。イエス様はその日全ての民の旗印として立てられる。みんなそれを求めて集うって、そう言っています。これが聖書が語っていることで、私たちが信じて受け取るべきメッセージですよね。私たちはこれはこの人必要かな、必要じゃないかなって、ちょっと選択しちゃうところが、ね、あるかもしれない。でも折りが良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいって、福音を旗を掲げなさいって、そうイエス様は言っておられるんですよね。ですからこの旗を掲げていきましょう。イエス様を掲げていきましょう。それやり方いろいろです。それは皆さんが与えられたやり方でいいと思います。でもイエス様は世の光だって私たちのこと言ってますよね。君たちは世の光だよって、光を隠しておいてはいけないって、夜暗い中でランプを灯して覆いをかぶせる人がいますかって、夜暗い中で光が灯って机の下に置く人がいますか。必ず目立つところに置かなければいけないって、まあ、だから 目立てと言ってるわけでもないです。別にそれはねどういうふうでも変わらないんだけれども、でも私たちはこの旗を知ってるって、この旗を掲げなさいって、そのことを最後に覚えていきたいと思います。主がそう言っておられるから、私たちは恐れずにそうしたいと思いますね。ぜひこのクリスマスの時、またクリスマスだけじゃなくても、この旗を掲げて歩んでいくものになりたいと思います。さあではしばらくいつもの通り祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。第一に、今日はイエス様は聖霊に満たされた方で、それは私たちに満たされなさいって、私に満たされなさいって、そう言っておられるということですよね。このことを覚えましょう。また第二に、イエス様は分かってます、ちゃんと分かってます、そのことをもう一度覚えたいと思います。そして第三に、イエス様はイエス様との交わりに、神の国に招いておられる方です。あなたのうちにイエス様が神の国を始めます、このことを求めていきましょう。そして私たちはこのイエス様を掲げていきましょう。 私たちは本当にこの光を与えられているものとして隠さずに明らかにしていきましょう。他にもどうぞ語られていることありましたら、それぞれ応答して祈っていただきたいと思います。じゃあしばらく総額に合わせて応答して祈っていきましょう。なります。イエス様、あなたは私たちの光です。どうぞ私たちのうちに住んでくださり、私たちを大いに満たしてください。そして私たちを光として輝かせてくださって、あなたのこの素晴らしい御業が他の人々も受け取ることができるように、どうぞ私たちをも使わし用いてください。どうぞあなたの福音が、あなたの素晴らしい愛が人々にも分かち合うことができるように、主をどうぞお帰りみてください。他にもお一人お一人祈った祈りをあなたが聞いてくださり、また答えてくださることを信じて感謝いたします。御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。